神にめでられ天井の音楽をかき続けた偉人ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト。オペラ・フィガロの結婚。18世紀オーストリアの首都ウィーンは音楽の都と呼ばれていました。1786年5月1日ウィーンにあるブルク劇場にはお昼過ぎから次々と貴族の馬車が到着していました。馬車からは髪を高く結い上げて腰から下がふんわりと広がったドレス姿の貴婦人や清掃した貴族が降りてきて劇場の中に吸い込まれるように入っていきます。劇場の舞台の横にはオーケストラが位置について本日が初演のオペラが始まるのを待っていました。オペラはフィガロの結婚でウィーンの人々は今日のオペラの上演を心待ちにしていました。なぜならあの神童と言われた音楽家ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲を担当していたからです。幕が上がりました。オーケストラの演奏も始まります。美しい歌声と軽快な旋律の音楽。筋書きはスペインの伯爵アルマ・ビーバが奥方の次女で元は自分のしもべだったフィガロの恋人スザンナに浮気心を起こすお話で、個性的で楽しい脇役が何人も登場して貴族社会を笑いものにしながら進行していきます。原作はフランスの劇作家ボーマルシェで、それをウィーンの宮廷詩人ダ・ポンテがオペラ用に脚色しています。それらの舞台の様子を裾からじっと見ている男がいました。やがて劇場を揺さぶるほど大きな拍手が鳴り響きます。ブラボーモーツァルト、ブラボー。劇場の支配人が男に近寄って何やらささやきました。男はやがてオペラを演じ終わった舞台の上に現れて挨拶をします。それが29歳になったウォルフガングでした。音楽家としてオペラを書いてたくさんの人を楽しませたいと思ったのは20年も前のことで、私はまだ子供でした。オペラはイタリアのものでしたが、今日は母国語で書いたオペラをウィーンで上演できたのは夢のようで嬉しく思います。私のオペラを愛してくださってありがとう。ウォルフガングの言葉は拍手とブラボーの声に埋もれて、それから後に何回もオペラのメロディーをアンコールで演奏することになりました。おかげで上演時間が予定の倍ほどになりました。当時オペラを作曲することは一流の作曲家として認められることを意味していたのです。その夜、抱えきれないほどの花束と温かい称賛の言葉を胸に名声を得たウォルフガングは家へと帰りました。オペラでの成功。世界中に熱烈なファンを持つ作曲家ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト。アマデウス、神に愛されし者という名前を持つ音楽の天才が作った曲は、20世紀を生きたもう一人の天才科学者アルバート・アインシュタインも好んで演奏しました。素晴らしい音楽家モーツァルトのことをあなたはどれぐらい知っていますか？洗礼名がヨハネス・クリソトムス・ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトという長い名前の音楽の天使が地上に滞在したのは35年間という短い期間でした。しかし音楽の才能はわずか3歳で和音を弾き、早くから優れた能力の片鱗を見せます。6歳からはヨーロッパ各地の宮殿でその類まれなピアノ演奏の技を披露しますが、それも一時期の映画でした。その人生のほとんどで彼の才能に値するだけの賞賛と経済的な見返りを得ることはありません。曲の進化が認められるのは35歳という短い生涯を終えた彼の死後でした。当時音楽は貴族のものでした。大貴族に仕えながら貴族のために曲を作る宮廷音楽家が中心で、音楽家の身分も低かったのです。一方で名門貴族や有力者市民の娯楽として人気が高いオペラの作曲を手がけることは、音楽家として一流と認められる証でした。ウォルフガングはその生涯で優れたオペラをいくつも残しています。中でもフィガロの結婚はウィーンで初演が行われた後プラハで上演されます。1787年1月17日にはウォルフガング自身がプラハまで出向いて上演に立ち会い、